Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は芸術の秋にちなんで映画のお話です。映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきます。
ゲストはコラムニストの山崎まどかさんです。ようやくこの番組にお迎えできまして、本当に楽しみですね。
楽しみです。映画の話いろいろお伺いできたらなと思います。私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回は映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきます。スタジオにはコラムニストの山崎まどかさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございま す。ございます。こちらこそお招きを。
はい、でまどかさんと私たちのつながりなんですけれども、もともとはもう、ね、大好きだったと。
そうなんです、はい、もう私たちがもともとやっていた、はい、こうシーズっていうメディアをこう立ち上げる前から、こうまどかさんの話ばっかりしていたのを、うん、覚えてます ね。
本当にこうまどかさんが、まあ、オリーブだったりとか、はい、本当にこういろんな媒体だったりも、個人的にもブログとか、ね、はい、されている中で、こういろんな映画とかの本とかを紹介されていて、なんかそれで知った作家の方もすごいたくさんいるっていう感じで、うん、なんかミランダ・ジュライとか、私たちの本当に大好きな、はい、もまどかさんだったりとか、うん、あと岸本幸子さんとかね、
はい
はい、なんで本当にいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。恐縮です。はい、
はい、で今回はその女性の生き方や性について、映画を通してちょっと知っていきたいなというふうに思っています。
はいはい、
でまどかさんに本当いろいろお伺いしていきたいんですけれども、まあ、そもそもちょっとまどかさんとこう映画のなんというか関わりみたいなところをちょっとお伺いしていきたいんですが、はいはい、まあ、すごくこうたくさん見ていらっしゃるような気がしていて、
はい、どうなのかな。今ってすごく配信でもたくさん新作バーってくるし、はい、情報量も多い、
はい、
で昔は多分ハリウッドの大きなそのブロックバスターであるとか、もうちょっとインディーのものであるとか、フランス映画であるとかってものを追いかけてればなんとなく全部俯瞰できる感じだったんですけど、今ってそういうもの垣根が壊れて、いろんなものすごいインディーだったりとか低予算だったりとか、あるいはいろんな国の映画が日本にも入ってくるようになってて、ちょっと全部は追いかけられないっていうのが正直なところで、まあ、なるべく自分のテーマを見つけて見るようにはしてます。
うん、テーマを見つける。どういうふうに、
どうなのかな、まああと新作だけじゃなくて、やっぱり旧作もいろいろと見られるようになってるので、名画座であるとか、まあ、特集上映だったり、あるいはまあ配信だったりっていうので見るようにしてるんですけれども、やっぱり私の場合は若い女の人、
うん、
いつかこのテーマを興味なくなる時が来るかなと思ったんですけど、自分の年齢のことも考えて、やっぱり時代が変わってきたりとか、表現の仕方であるとか、プレイヤーというのか、その監督や制作陣、顔、この俳優の顔ぶれが変わってくると、青春とか若い女性の生き方の映画ってものがやっぱり 変わってきて、うん、その変遷をやっぱりこう追っていきたいなっていう気持ちはあります、
うん、あ、じゃあもう映画を見るときに、まあ、そのテーマをすごくこう忘れないようにしながら、もうなんか自分とかはこう配信のページとか見ると、はい、もう無限にこうずらって並んでて、
そうですよね、
死ぬほどレコメンドされて、
わかります、
どうしよう焦るみたいになっちゃったり、
そうなんです、ね、だからそれはやっぱりその私は進める側でもいるので、うん、進める側も問題があって、全部見なさいなんてなんかこうちょっとそれは残酷、うん、残酷、みんな時間がなかったりとか何か心に響くものをこう求めて何か、映画を探しているのに、こう話題作だからとか新しいからとか刺激的だからっていう理由で全部同じように並べてしまっては選べないので、
うんうん、
なんかこうなるべくこう私はあの見る時も自分のテーマで何かあのきちんとレコメンドできる、でその映画が見た時に何かこう背景が分かったりとか、その映画を見たって体験が大事になるようなものを一本一本書いていきたいなと思うので、うん、全体を俯瞰するっていうタイプの、その今流行りの傾向であるとか、あのそういう書き手ではないかなとは思いますね、
うんうん、でも今日もまどかさんにこの女性の生き方だったり性についてのあの映画での描かれ方を聞いていきたいんですけど、はい、でまどかさんご自身の中で、まあ、女の子のこう生き方っていうことを、はい、まあ、自分のテーマにしようって思ったのは、はい、どうしてですか、はい、
どうしてなんだろうな、はい、多分あの一つは多分自分が映画を見始めた時にそういう映画っていうものがをきちんと語る言葉があまりなかったと思うっていう、うん、女性誌で初めて映画の、コラムの連載をもらった時に私が言ったのはその話題作とかではなくて、あのいわゆる一番その大きくいつも扱われる作品ではなくて、うん、あとそういうそのカルチャー雑誌とか女性ある種のおしゃれな女性誌がちょっと当時はやりがちだったんですけど、すごくエッチーな、
うん、
なんだろう、インディー作品であるとかっていう、はい、そのちょっとシネフィル好みの、うん、そこじゃなくて女の人が主人公の、映画を取り上げますって言ったんですね。でそれその時女子映画っていう言い方を私はしたんですけど、はい、で女子映画はもっと広くて、で当時はあんまり私は自分のことをフェミニストだとは思ってなかったんですけれども、うん、そういうところで真面目に取り上げられないロマンティックコメディであるとか、うん、女の子が仕事で頑張るぞっていう映画もどんどん取り上げて行きたいって、なんならそういう軽い映画をなるべくシリアスに扱って、でシリアスな女性映画はもうちょっと軽くっていうのか、敷居を下げてみんなが共感できるポイントがあるっていう風にして紹介していきたいっていうところがあって、そこをそれまでもすごくその自分はやっぱり女性の観客だしそういう映画のことを思い入れてたんですけれども、そこで一本自分の筋道ができたなって感じはします。
うん、でもその当時の状況の中で例えば女性が主人公の映画だったりが、うん、なんかこうなんだろう、あんまり、まあ、大きく扱われなかったりとか、はい、まあ、真面目にこうなんだろう取り扱われないみたいなことがもあったんですよね。
多分そうだと思う、うん、で特にロマンティックコメディとか、うん、みんなが好きなのに、
はい、
すごくロマンティックコメディだからってんでもう一段下げて見られちゃう、 あとみんな一緒でしょっていう言い方をされてしまう、
話の流れとか、
でもそんなこと言ったら SF だってみんな同じだし、はい、西部劇だってみんな同じですよねっていう気持ちが私の中にあったので、うん、そういうなんだろう、ちゃんと映画の様式美があって、うん、その中で良し悪しがあったりとか、うん、進化があったりとか、
うん、
いやこれはダメだっていうのがあったりとかっていう、うん、とか新しい女の人の視点があったりとかっていうのをすごくこう感じてたので、そういうものをちゃんと真面目に取り上げていこうとは思いました。
うん、そのテーマを決めた時にちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、それこそ今の時代だと本当にいろんな入り口がある時に、うんうん、例えば監督から辿っていくとか役者とかテーマとか、
はいはい、
なんかどういう風に見つけていくのがいいんでしょうかね。いつ
も、でもやっぱり何か自分が好きなものを一本軸にして、好きな女優であったりとか、
うん、
で今は特に女優さんはとても意識的に自分の仕事を選んでる って思うの でそういう中でこうちょっとつながりを見つけていく、いつもこうあのいいなと思ったら今はとても検索とかで調べやすいので、脚本家が誰だとか、カメラマンは誰だとか、カメラマンって言い方は古いですね、まあ、撮影監督は誰だとかで、女性の撮影監督もものすごく活躍してるし、そういうところから見ていける、辿っていけるところはあるかなと思います。過去にどんな作品撮ってるだろうとか、あととってもちっちゃなお仕事でも、例えば監督作の前にちっちゃい短編のプロデュースをしてたりとかってこととかもあるん でそうするとそこからまたその作品から辿っていけるところがあったりとか、あと必ず、私が大事にしてるなのはやっぱり誰に影響を受けたか、みんななんか急に新しいものが出てきた時にそれ単体でポンって出てくるなんてありえないので、みんな何かを参考にしたり、誰かの作品が好きだったり憧れてたり、こういうものを参照にしてああいうこういう映画を撮りたいって思ったっていうことを必ずみんな話すと思うので、監督も、まあ、俳優も、だからそういう映画は気になったらすごいメモしときます、
大事、
大事。
いやもう今もう今日ね家帰ったらそういう探し方をしていこうって、
でもすごいそれは本当にまどかさんが紹介されるものを見てなんか受け取る豊かさというか、この前後にすごくいろんなものがあるんだっていうことを一緒に受け取れるような紹介のされ方をすごくするなと思っていて、映画のパンフレットとかのお仕事本当に多い、
そうですね
、はい、ですけど結構そういう書き方とか意識してる。
そうですね、はい、やっぱりまずはとにかくその映画を見た時の感情みたいなものを大事にする文章を書きたいっていうのと、同時にその感情はどこから来るのかっていうことをちゃんと裏付けが分かるような文章を書きたいと思っているんですね。でなんかただ入り口がお勉強みたいにしたくないっていう気持ちはすごくあって、ものすごく好きだけどこれは何に似てるんだろうとか、この感じは一体どこから来てるんだろうっていうのをまず最初に置いて、そこから何か例えばこれが好きな人はきっとこの本とかも好きなんじゃないかとか、そういうなんか連なりがあって、その何か一つの体験をこう入り口にして自分の世界をその見た人であるとか読んだ人が作っていけるような手助けはしたいなとはいつも思ってます。
でも本当にまどかさんがそういうふうに思いながらこう書かれてる文章からやっぱり受け取ってきた私たちもそういうことを受け取ってきたというか、こう映画を見てこう映画を一つの中だけでこう完結する受け取り方というよりかは、なんかそこからじゃあこういうことをもっと知りたいなとか、この人がこういうところが好きかもみたいな、なんかそういう受け取り方をやっぱりするなと思ったので、今すごい伺えてなるほどって思いました、
で今回のこうまどかさんを迎えした私たちのスリープオーバーなんですけれども、2回にわたってその女性の生き方についても考えたり見るきっかけになる往年の作品と最近の作品を2回に分けてお届けしたいと思います、で今回は時代を超えて、見ていきたい伝えていきたい往年の作品からご紹介いただきたいんですが、まずその往年の作品を見るということについて。
そうなんですよ、私はすごくその古い映画も面白い、もう本当にすごい単純な言い方なんですけど古い映画も面白い、なんかこうなんとなく今は新しさってことがすごく、大きな評価をされてて、何か古いものというのは新しいものよりも劣ったものとしてちょっと考える、要するに今こういうところがレベルアップして、あるいはそのなんだろう、こういろいろと良くなって、なんかこう今の作品がある、で昔の作品はこういうところがダメ、こういうところがダメ、こういうところが古いっていう風になってるけど、でもそれをやってしまうとすごいつまらないところがあるなっていうのと、あと私もやっぱりすごく昔は偏見があって、古い映画は古い女性像が描かれてに違いないって、きっとみんなあれでしょ、日本映画なんて良妻賢母が描かれてるんでしょ、そうでなかったらなんかこう優しい女性が描かれてるんだねって思ってたら、古い邦画をちょうどその見始めたらびっくりしてしまって、こんなにたくさんの女優が、まず 日本映画 の, その黄金期は女性映画の黄金期だったので、女の人が主役のいろんな映画があって、いろんな役が、多彩な役があって、すごく複雑な女性像で、今のフェミニズム的な観点から見て面白い女の人たちの映画が山ほどあって、びっくりしたっていうこともあったのと、あともう一つ、映画の見方が変わってくると、なんとなくこう古いって思ってた女性像の中に新しさが見える時があって、例えばそのあと それはすごく映画を見ることの喜びの一つだと思うんですけれども、やっぱり映画ってその監督が全部書いて出来上がってるわけじゃなくて、いろんな要因で映画は成り立ってて、女優っていう要因もすごく大きいと思ってて、で割とそのものすごくもう割とガッチガチに、あの七国みたいにもうこういう風に動いてこういう表情をしてくださいっていうような指示をする出す監督の映画でさえ、どこかでそれを演じてる女の人の真実ってものが見えてくる、立ってくる時があって、それを絶対に無視しちゃいけないっていう気持ちがあるのと、あとやっぱりなんだろう、これから話す話にもちょっと関わってくるんですけれども、男の人が見た女の人の映画みたいなものを見てる時でも、向こう側には本物の女の人がいるっていうことがすごく分かって、今私がすごくそういう風に見ようと思ってるのは、その男の人の視線で捉えられたそこの女の人は本当はどういう人間なのかっていうことを私たちは分かるかもしれない、私たちは見つけられる、それは今の観客のすごい特権だし、なんかこう冒険みたいなところもあるし、あとそういう女の素敵なそのヒロインだと、まあ、思われてる女性から複雑さとか、あれここが私たち似てるぞとか、もしかしてこういう誤解を受けて生まれてる女の子な人なんじゃないのっていう風に分かると、そのヒロインを奪還できる、ちょっとゲームみたいな感覚もあるかなと思います。
すごいただうなずいている私がでもすごいこう、そういう視点で見るっていう面白さがあるっていうのは、かなり驚きました私は、
なんか当時の見られ方とか本当に受け入れられ方みたいなことの、もしかしたらなんか偏った見られ方だったりしたものを、 それはむしろ今から私たちは分かるよっていうふうに、言えることがあるかもしれないっていうのは本当にそうだし、でも逆に自分たちがいつも進歩してるっていうのも違うっていう、
それもそう分かります、そうだと思います、
なんかすごいこうなんていうか、進歩してるとかアップデートしてるみたいな思想ってすごい輝かしいし、
そうでも人の女の人の歴史もそうな、もそうだし、人の歴史は全部そうだと思うんですけど、必ずしもまっすぐな方向に私たちは向かってない、何か正しいゴールがあって向かってってるのではないので、その意外なところでくるっと回って古いものが新しくなったりとか価値を持ったりってことはすごくある、だからアップデートって言葉は美しくもあるけれども、私たちは一つの方向に向かって進歩してってるんじゃないって思った方がよりいろんなことを楽しめるかなとは思いますね、
では早速1本目、ぜひご紹介いただけたら。
そうですね、今回その女の人の性ってことで、どうしようっていろいろ考えて、でなかなか私が勧めたい作品がちょっと見るのが難しかったりとかってこともあったんですけど、すごくさ、その先ほど言った往年の作品をなかなか見る機会がない、で多分みんなタイトルは聞いたことがあって、作品も知ってるんだけども見たことがない人が大勢いるんじゃないかっていうので、1本目がすごくそのマリリン・モンローが主役の7年目の浮気という作品なんですけれども、お二人は見たことがあります？
1年目の浮気は見てないような気がします。金髪は紳士、
紳士は金髪を好き、
紳士は金髪を好きとか、見たんですけど、
私も見てないです。タイトルは知ってるけど、みたいなやつです。
そうですよね、多分7年目の浮気を見てる、見てないけれどもタイトルは知ってて、マリリン・モンローが主役だって知ってる人が、ああ、あの映画って思うのは、その地下鉄の通気口のところにマリリンが立って、白いそのワンピースがはためいて あのショーツが見えてるっていう不安でなってでそれはすごくマリリンのイメージってものとぴったり、ぴったりっていうかその結局そこで固まってしまったっていうので、多分それでみんなが考えてるのはマリリンはすごくセクシーで奔放で男の人のファンタジーに応えてあげるよって女の人多分この映画ではやってるんだろうってみんなは思うと思ってるんですよ、はい、でも私もずっとそう思ったんですけど、であの初めて映画見た時にびっくりして真逆だったっていうことが分かるっていう。
そうなんだ。
そう、あのもちろん私今の私だから真逆な映画だと思うんで、当時の観客とかあの昔見た人はそういう考え方をしなかったかもしれないんですけど、まずは7年目の浮気ってどういう映画かっていうと、まあ、1955年の映画なんですけれど、ニューヨークのすごい暑い夏の話なんですね、うん、で夏休みだからあの、主役は中年の男性で、あの妻子はあの夏休みに、もう家を出てしまってて、でそういう都会の一人でいるとやっぱりその同僚の男の人たちとかが浮気のチャンスだぞってみんながわってなる、うん、でもどうなのかなって思って、あの本人は真面目な人です。そしたら彼の住んでるアパートの2階にすごく可愛い女の子が引っ越してきた。でその子が、まあ、マリリン・モンローなんですけど、名前がないんですね、まず。そう、ザ・ガールとしか書いてない、あのすごいだから抽象的な存在なんですけれども、うん、でもなんかこうすごくその彼女を見てものすごい、あ浮気相手みたいな女の子が来てしまった、すごい綺麗で可愛い、うん、でセクシーで、うん、でも多分自分に気があるぞって思ってるっていう、そういう話なんですけど、でもビリー・ワイルダーが監督でやっぱりとっても洗練された人だから、見てるとそう思ってるのは中年のおじさんだけで、うん、女の子はそんなこと全然考えてないってことがもう見えるんですよ、うん、もうそういう風に彼女はそういうこと考えてなくて、単にそのおじさんの部屋にはエアコンがあるんで、うん、嬉しいからエアコンで涼みたいのでその
暑い夏
をなんとかの過ごそうと思ってるとか、ね、で通気口のシーンも涼しいから
暑いですもんね、
暑い涼しい、ここに立つと風が来て涼しいのって言って
扇風機みたいなもんだと思って、はい、
で気持ちがいいのって言って、それでなんかふんってやってるように見えるんだけど、あれは単に本当に風が涼しくて気持ちがいいって思ってるっていうシーンなのね。でだからそれはすごく今で言うと、だつまりメールゲーズの話だって、要するに男の人の目線ってものと本当の女の人は違うよっていう話で、あのマリリン・モンローはすごくその無邪気に、ね、な女の子にも見えるんだけれども、でもやっぱりそのこういう時にそういうその、私たちが今考えるのは女の人のことをそういうふうに見えるって言い方しますよね。なんかこう自分に気があるように見えるとか、うんうん、何か簡単にその関係を持ってくれるように見えると、うん、でも、大和由紀監督の映画でそういうシーンになった時に、女の子が私がそう見えるのではなく、あなたがそう見てるっていう言い方をして、うん、それはすごく私はとても心に残ったシーンだったんですけど、やっぱり最後にマリリンもそういう時が来るんですけれども、でもその時に私はそんな女の人ではないですよとか、あなたが勝手に考えてるんですよっていう言い方を、うん、あのマリリン・モンローだからしないんですよね。マリリン・モンローはやっぱり優しいし、うん、ビリー・ワイルダーはもっと洗練されてるので、私はそんな女じゃないっていう言い方をしてももちろん怒ってもいいんだけれども、うん、マリリンはあなたはそんな人じゃないっていう言い方をするんですよ、うん、でその時にすごい本当にマリリンって上手なんだ、カリスマ性があるなと思うのは、今まではそのおじさんの視点ですごくセクシーな女の子に見えたり、あるいはなんかキョトンとしてるちょっとあのなんかこう天真爛漫な女の子に見えたのが、そこでパチンって急に現実の女の子の顔になる、うん、でこの人にはハートがあってちゃんと魂もあって知性もあって、そういう女の子だってことが急にパンって彼女の顔に出てくるんですね。で、あなたはそういう人じゃないんだよねって、あなたはその浮気をしなきゃいけないみたいなこと考えてるけど全然違うよっていうことを言った瞬間にすごくマリリンは輝くんですよ。
へ
ー、あのなんかみんなマリリン・モンローってやっぱイメージでこう半開きの 唇とまぶたを伏せたりとかして色っぽい表情をしてるんですけど、実はマリリンはそういう顔をしてない時の方が魅力的で、なんかこうパチッて目を見開いてにっこり笑った時の方が、ですごく今だったらもっとこの人の好意質を活かせる役がいっぱいあっただろうなとは思うんですけど、でもやっぱり7年目の浮気は彼女の代表作の一つだなと思うのは、やっぱり最後に彼女は現実の女の子に戻って実像ってものをちゃんと見せてくれる、うん、でその時に中年の男性のその、主役の人が怒るんじゃなくて救われるんですよね。自分はそんな人間じゃないんだって思ったことですごくホッとするっていう映画なんですよ。こういう言い方をするとやっぱりまあ今っぽいけれども、メールゲイズってものに多分それを持ってる男の人も傷ついてるとか、うん、負担に思ってるっていうところが多分あるんだっていうふうに今だと見れる、
うん、
でそういうものからすごくそのマリリンみたいな人がこう解放してくれるっていう映画なんで、もちろん解放してくれるからある意味女神的なついい子ではあるんだけど、ただマリリン・モンローはいい人がとっても似合うんです、そういうでも私たちは7年目の浮気っていう作品を見るときにぼんやりイメージで通気口の上に立ってるマリリンのがセクシーだってことで、うん、なんかこう本当ならば映画の本編で解かれた誤解をイメージだけで上乗りしちゃっているところがある、うん、だから私はすごくぜひとも映画を見てマリリン・モンローっていうセックスシンボルだって思われてる女の人への誤解を解いてほしいなって思う、
うんうん、確かに本当に、でも今のお話を伺ってその映画の中でなんか眼差しのスイッチみたいなものがあるっていうことなんですね、はいはい、そのなんかでも私は7年目の浮気は見てないんですけど、はい、そのシンシーは金髪がお好きを見た時の、はい、なんか結構マリリンモンローに感じた感覚をすごくまどかさんが、はいはい、ご言語化をすごく今されてるのを聞いているなっていう感じがあって、なんか本当に結構活発な感じというか、
そう人はすごくその、はい、なんか今考えるそのいわゆるキャリアガール的な知性じゃないかもしれないけど、すごくスマートっていうのが頭のいい女の子で、すごく機転が利くし何か自分が欲しいものも分かってる子っていう感じがして、ニューヨークに彼女がその20世紀フォックスとの映画会社と揉めてアクターズスタジオでもっとちゃんと勉強したいってニューヨークに逃げてきた時に、彼女がそうやって男の子人たちと割とやり合ってるのを見て、うん、トルーマン・カポーティがティファニーで朝食をホリーのモデルにしたって話もあるので、
それはもう本当意思が
そうというか、そうですね、
でもなんかお話だけ聞いてるとすごいもうフェミニズム的な視点がめちゃめちゃある映画に思えてくるなと思うんですけれども、はい、その1955年公開で、はい、なんかそれまではまだかどういう、まあ、コピーというかどういう風に歌われている映画だったんですか、
はい、やっぱりマリリンがセクシーだって、でなんかこう急にそんな可愛くて可愛い女の子転がり込んできたぞみたいな、多分そういうところがあったと思うんです。だから、うん、やっぱり今私が話したのは多分今だからこその見方なんだろうなとは思います、
うん、でも自分でも数年前とそれこそ同じ映画でもなんか見方ちょっと違うなみたいなあります、うん
は
い、
めちゃめちゃありますね、
はい、本当に往年の作品を今見ることでの新しい発見があるなというふうに思いました。まだまだ話はつきませんが今回はこの辺で、山崎まどかさんには次回もご登場いただきます。次回は新しい作品についてご紹介いただきますので皆さんお楽しみに。次回もよろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回は映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目、コラムニストの山崎まどかさんにお話を伺いました。はい、ね、こう念願のまどかさんにお越しいただきましたが、はい、どうでしたか。
はい、もう本当に往年の映画を見る楽しみ、面白さ、豊かさっていうものをもうすごく実感するような時間で幸福感がありました、う
ん、幸福感ね、うん、ありましたね。なんかまた 改めて新しい視点を持っていろんな作品を見ていきたいっていう、うん、そんな気持ちにも、ね、なりましたね。
なりました、はい、改めてまどかさんにご紹介いただいた映画は7年目の浮気です。マリリン・モンロー主演、ビリー・ワイルダー監督の作品です。番組インスタグラムに情報を載せるので皆さんもぜひご覧ください。
次回はまどかさんおすすめのこれから公開になる新しい作品をご紹介していただきますので、こちらもお楽しみに。
さて皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。